フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗の時間でございますよ。先週ね12月1日の、地上波放送で、多分500回を迎えたと、まあ約500回という感じですけどもね、本当に長い間ご愛顧いただいて、ありがとうございます。改めてね、また今日501回目からまたね、なんでしょうね、頑張っていかなあかんなという感じですけどもね、そうですね、 FM 軽井沢さんの方からもうやめれって言われるまではまあちょっと続けていこうかなと思ってますけどもね、まあ、可能な限り、続けて、皆さんからもねお便りたくさん頂戴してるんでね、続けていければいいかなと思うんですけども、でも番組続けていけられるようにするにはやっぱりこの内容のクオリティを上げていかなければいけないなとは反省しつつ、そんな感じでございます。はい、よろしくお願いします。さあ、12月に入りまして、僕はちょうど、あれですね、11月の30日から、12月1日、2日と、奈良、京都と、旅をしてね、アコースティックですけどもね、30日の金曜日は奈良で明人くんと。で、土曜日、1日土曜日は僕一人で、単独班というアコースティックライブをやりまして、それで2日日曜日また明人くんと2人でですね、ライブをやってまいりました。なんかねライズの疲れがずっとなんか続いていてね、なんかやっぱり疲れ溜まってんだなとは思いましたけども、まあなんとか一生懸命ね歌を歌うことができたんでよかったんですけどもね、ライズのラスト 2days、から数えてね、なんと9日間で6本もライブがあったと。で、改めてこうスケジュールを見てみましたらですね、11月とんでもないですね、ライブが14本。プラス、デジタルギターを使ったセミナーが1本ありましてね、15日間、なんかやってると。月の半分。ねえ、すごかったです。そしてまあ12月に入りまして、12月もね、そうですね、その1日2日の京都があって、ちょうど今、あれですね、この収録が地上波放送になっている時は、東京の秋葉原で、フェイストゥエースで、クリスマスライブ。今年はね、ちょっとライブハウスの秋日の関係で、いつもは東京が最後なんですけども、今年は東京から始まって、で、翌週15日が、大阪の心斎橋相馬。 翌16日日曜日が名古屋のエルフィッツオール、この3本でクリスマスライブをねやります。で、秋葉原の翌日9日にね、また僕一人でアコースティックで、あの高田馬場の音楽室 DX というところでね、アコースティックライブやるんですけども、これはアンプラグドといって、何も何ですか、増幅しない一本のマイクで、声、生の声と生のギターの音を一本のマイクで拾って、音を、音楽を、歌をお届けするという、そういうライブなんですけども、これももうね、アンプラグドも回数を重ねて、とってもなんか、刺激があって、勉強になって、とっても、やりがいのあるライブですのでね、これまた来年も、定期的にどっかしらで、アンプラグドというやつをね、続けていこうかなと思っております。そしてまた、あれですね、先ほどもちょっとお話ししましたデジタルギターとそのエフェクターを使った、セミナーが22日、大阪のね、ESP カスタムショップって大阪の梅田にの駅にあるんですけども、そこでやって、で、翌23日日曜日が京都ラグで、これ方さんのセッションですよ。23日と24日、この2日間京都のラグなんですけどもね、12月の23日というのは必ずドラムの長谷川浩二君が筋肉少女隊が毎年この12月23日に、入っているんですね。なので、これちゃんエースちゃんが23日はできないということで、この日はですね、田村直美さんとこれ方さんと僕と、ベースの石川くんと4人でタムちゃんコレちゃんエースちゃんシュンちゃんというやつをですね、やりまして、翌24日が、いつも通りのコレちゃんエースちゃんということになるんですけどもね、これもまたちょっとタムちゃんコレちゃんエースちゃんシュンちゃん言いにくいなこれがどんなライブになるか、これもちょっと楽しみでね、先日これ方さんから、こんなセットリストでやってみようなんていう、アイデアをいただきましてね、まあいろいろこう手を返しなくはいろいろこう皆さんに楽しんでいただけるように、頑張ってみたいと思いますんでよろしくお願いします。で、年末は28日の金曜日、秋葉原クラブグッドマンで、今年最後のフェイストゥエース2トップでございますね。で、翌29日の土曜日が、高田馬場音楽室 DX でまたまた、単独班、この日はアンプラグドではなくて普通の、ライブを やろうと思ってます。なんか働くね俺ね、1月もだって年明けて5日からもう仕事始めですよ。5日が心斎橋相馬、6日が名古屋エルフィッツオールでね、そして来年ももうね、来年1月から12月までもう90本ぐらいライブが、決まりかけてます。もうほぼ決まりなんですけどもね、でも最終的な確認を取って、どんどん発表していこうかなとね、早め早めに、発表していこうかなとは思ってますけどもね、あなたの街にも行くかもしれませんよね、ぜひフェイストゥエースのライブ、また私一人の、ね、単独班だったりコレちゃんエースちゃんだったり、いろいろやりますんで、ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。ということで、さあ一通お便りを紹介しようかな。A さん、黒川さん、番頭さん、こんばんは。高槻の猫地蔵です。去年の秋にフェイストゥーエースに出会い、間もなく1年になります。今年の4月からちょうど子供がそれぞれ進学したのでライブに行かせてもらうようになりました。少しですが仕事も、始め忙しくなりましたが、毎日の家事もフェイストゥーエースの曲を聴きながらだと癒されて苦になりません。さてさて、我が家では今ギターブームです。ほう、高校生になった息子、小学校5年からベースをやっているので軽音部に入りたかったのに入学した学校になく何部に入ろうかと悩んでおりました。ちょうどそこへ初ライブからテンション高めで帰宅の私、息子よギターもかっこいいよ、ベースは学園祭でバンド組めばできるやん、ジャンルは違うけどクラシックギター部があるしそこに入れば同じような気の合う友達できると思うよで、単純な息子は、即入部で、家では旦那の古いアコギとエレキで練習することに。あ、旦那さんもね、アコギもエレキも持ってらっしゃるんですね。さらに、2回一緒にライブ行った娘が今まで全くギターに興味がなかったのに、ブロイドの翌日にアコギを持ち出して旦那にどうやって弾くのと教えてもらってました。子供に刺激された旦那は久々に指の練習から始め、休みの日は昼寝大会だったのにギターと戯れるようになりました。息子だけにはいろいろと負けたくないようですわかるな、 お父さんの気持ち、いつもなら食欲の秋なのに、今年は音楽の秋ということで、私はギターは弾けないのでピアノとかエレクトーンでフェイス・トゥ・フェイスの曲を耳コピしようかなってね。いいですね、一家揃ってなんかその楽器をやるっていうのもなんかね、初心者にそのちょっと経験のあるお父さんが教えてあげたりなんてするとね、お父さんもまたいろいろね思い出してね、教えるっていうのが一番勉強になりますからね。一番の勉強というか練習というか人に教えることだと僕は思ってます。自分でなんとなく分かってることを分かりやすく言葉に直さなかったからね、言葉で表現しなきゃいけない。そうするとね、なんとなく分かってたことがより理解が深まるんですよ。人に教えるために説明するその行為がですね、理解を深めてくれるということでね、まあとにかくまあね、その堅苦しいことは抜きで、一家でね楽器を楽しんでいただければと思いますね。楽しむことが何よりですからね、ということで猫地蔵さんからリクエストをいただいております。今日の1曲目聞いてください。サイレンス。はい、引き続きお便りをですね紹介していこうと思います。さん、倉賀さん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。この前ものすごいものを飲んでしまいました。神戸にラム肉の串焼きが美味しい中華料理屋さんがあります。安くて美味しいので、人気店らしいのですが、友達が予約を取ってくれて行くことができました。飲み物も中国のお酒が何種類かありました。紹興酒とかよく知っているお酒に並んで、これなんて読むんだろうね、後世、二鍋頭紅色の紅ですね、紅という字に星と書いて、漢数字の2に鍋という字に頭という見慣れないお酒がありました。 怖いもの見たさで全員で一杯だけ注文してみました。出されたものは日本酒でいうおちょこに入っていて、見た目は透明で匂いも日本酒に近いものがありました。まずは、カップ酒片手に食べ歩きをしたこともある最高にお酒に強い女子がレッツシーン。一口飲んだ瞬間、感想は一言、うわこれやばいわ、ほんと舐めるくらいにした方がいいと思うよと言われながら、私も手渡されレッツシーン。感想ですか？とにかく口の中が熱い、液体が通った場所が分かるくらい体の中も熱い。なんじゃこりゃと思って後で調べてみました。読み方は、あ、さっきのね、あの紅という字に、星で、あの煮鍋頭本シアン、本心アーグオトウ、本心アーグオトウ、中国発祥の蒸留酒、パイチュー、白いお酒と書いてパイチューの一種だそうです。アルコール度数は56度だそうです。あ、結構あるね。なんとこのお店、このお酒が飲み放題メニューに入っているのです56度のお酒を飲み放題にする人を見てみたい。興味本位でお酒を注文すると大変なことになりますね。ちなみに残ったお酒は友達が飲んでくれました。ってことで56度ですか。僕あの90何度っていうあれをね、飲んだことがありますけどもね、あのスピリッツでね、なんていう名前だっけな、忘れましたけど、あのこう舐めるように飲むんですけど、もう唇からもうすでにどんどん蒸発していく、あ、スピリタスだ、そうそう、スピリタスっていう名前のお酒でね、90度ぐらい確かあったと思いますけどね。まあ、あの話の種にちょっとっていう感じですね。あの度数が高きゃいいってもんでもないしね。あのただあのなんていうか、絵も言われぬ香りはありましたけどね、この本心アーグオトウね、まあいいやあんまり飲んでみたいとは思わないわあ、でも本当ね、注意しないとね。あの、あとあれですよ、あのやっぱりあのウォッカ系のね、ウォッカのカクテルとかっていうのはね、口当たりよく作ったカクテルでパカパカ飲んじゃうと後でドーンとね来ますからね。本当にお酒はあのたしなむ程度にしましょうよ皆さんどの口が言うかってことですけどもね、はい、でも本当僕もね、そんなにあの若い頃はね、僕も本田もあの相当飲みましたけども、もうあの楽しむレベルで飲むお酒になっちゃいましたからね。まあ昔も楽しく苦しみながら飲んでたわけじゃないですけども、あの本当に飲んだ後も別に普通に、ホテルに帰ったり家に帰ったりできる、そんな程度の、本当にあのたしなむ程度でございます。なんかやっぱりね、俺大酒飲みってイメージがね、ま、ねえ皆さんの中にあるみたいで、確かにお酒好きですけども、でもまあね、ほどほどが、ほどほどがちょうどいいです。何でもほどほどです、はい、ということでね、ボンさんありがとうございました。またあの旦那の寝言も待ってますからね、いい寝言はすぐくださいねなんだ、いい寝言ってなんだそれさて、ですね、今日あのまあ501回目なのかな、多分ねなんかすごい投げやりになって投げやりな言い方になってしまいましたけども、まあということでね、また新たにこうね、気分一新、この番組を続けていきたいなと思っていることで、今日はあのね、久々にその、詩の朗読をしてみようかなとね、久しくやってなかったんでね。で今日選んだのがですね、しおりという曲です。これはあのセカンドアルバム、アニューデイというね、セカンドアルバムに入っている曲なんです。本田が作ってくれた曲で僕が詞をつけたんですけども、あのタイトルチューンのアニューデイと並んで、このしおりという曲もね、その後のフェイストゥーエースの方向性というかをすごくこう明確にしてくれた曲なんですね。で本田が、旅情エレクトロポップというね、ジャンルを命名してくれたんですけども、もうあの旅に出たくなっちゃうような曲っていうね、もうアニューデイなんかまさにそうなんですけども、でこのしおりもね、やっぱりそんな気分で詩を書いたんですね。でまあこれちょっとよもやま話ですけども、この曲がレコーディングが上がって、まあ、ラフミックスを聞いた時に僕はね、 広いこの草原とかを思い浮かべながら詩を書いたんですけども、出来上がった曲はね、あの屋外の風景じゃなかったんですね。あのね、なんだろうな、ちょっとさっきふっと思い出したんですけども、こう青白い間接照明がこう柔らかくこう包んでる、そんな空間で、まあ、多分あの飲み屋なんでしょうね、バーかなんかなんでしょうね。で、大きな水槽とかがあってね、こう熱帯魚が泳いでいるような、そういうリラックスした中で聞く、アウトドア風のアコースティックな響きのある曲って、そういうなんかちょっと複雑ですけどもね、ちょっとひねくれてますけども、そんなあの風景を、思い浮かべてしまいました。なんか新しいアコースティックっぽい曲だなっていうね、ネオアコースティックみたいなね、そんな風に、思いました。では、朗読してみます。しおり。風の速さで通り過ぎた季節は振り返らずに遠ざかっていくけど、歩き続けてた毎日に背を向けて、今日は背伸びをしてみようか。取り留めのない思い巡らせ、流れてゆく時を気にも留めず一人立ち止まる、このひととき耳を澄ませば、そよぐ風たちはいつも歌ってたね。空の高さに届く翼、夢見て息もつかずにあの丘を目指した。道は続くけど吹く風優しいから、少し深呼吸をしようか。歩き疲れたわけじゃないけど、何もかも忘れて過ごす時もいいね。いつかどこかで出会ったような気がする。なぜか懐かしい風の匂いがした。取り留めのない思い巡らせ、流れていく時を気にも留めず一人立ち止まる、このひととき耳を澄ませば、そよぐ風たちはいつも歌ってたね。歩き疲れて振り返ったら、急がなくていいよとささやく影帽子、柔らかな日差しの中、過ぎる時間にしおりを挟んで、続きはまた明日。はい、ありがとうございます。しおりをね、朗読させていただきましたね。詩だけね、こうやって読んでみるとやっぱりこう屋外の風景がまず浮かんでくるんですけども、あの時ね、音が仕上がった時あんな風景を思い浮かべたのはなんでだろうな、やっぱりその音だね、うん、と、思いました。はい、ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでしおり。
朝夢見て息もつかずにあの丘を目指した道は
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
角を曲がったら港へと続く